お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんにちは。シドニーはすっかり寒くなり冬到来という雰囲気ですが、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。今月もビーバーオペラをお届けいたします。プレゼンターの大竹彩子です。さて、クラシック音楽の世界では作曲家の生誕何十年、あるいは没後何十年何百年などのメモリアルイヤー、アニバーサリーイヤーと呼ばれる記念の年には、その作曲家の作品をより積極的に取り上げ演奏するという傾向があります。本年2024年も様々な作曲家がメモリアルイヤーを迎えていますが、オペラ界ではジャコモ・プッチーニの没後100年というのが非常に重要なもののうちの一つではないかと思います。そんなわけで本日はプッチーニによるオペラから愉快なジャンニ・スキッキをご紹介したいと思います。ジャコモ・プッチーニは19世紀後半から20世紀初頭にかけて主にオペラの分野で大活躍したイタリア人作曲家。数々のヒット作を生み出しましたが、その中でも代表作というと、ラ・ボエーム、トゥーランドット、蝶々夫人などでしょうか。個人的には映画音楽をも思わせるモダンでロマンチックかつダイナミックなメロディーラインと密度の高い音の重なり合い、情景が途切れることなく浮かんでくるかのような音のうねりがプッチーニのオペラの最大の魅力だと思っております。本日ご紹介いたしますジャンニ・スキッキはオペラにしては珍しく一幕もので上演時間も1時間もかからないという短い作品。プッチーニはこの作品を街灯、そして修道女アンジェリカといういずれも独立した一幕ものの短いオペラ作品と合わせて三部作として制作しました。そんなジャンニ・スキッキ、とにかくお話も音楽も楽しくて、個人的にはオペラ初心者の方にもぜひおすすめしたい一作です。物語はイタリアのフィレンツェを舞台に、高齢の大富豪ブオーゾが亡くなったところから始まります。ブオーゾの遺書には財産のすべてを修道院に寄付するとあったのですが、多額の財産分与を期待して集まった親族たちが納得できるはずはありません。そこでブオーゾの甥リヌッチョの婚約者ラウレッタの父親であるジャンニ・スキッキを頼ることに。彼が思いついた名案は、ブオーゾはまだ生きているということにして、ジャンニ・スキッキがブオーゾに扮し交渉人を呼び新たな遺書を制作し直すというもの。とんでもない案ですが、結婚が決まるとラウレッタとの恋に夢中で遺産に興味がない様子のリヌッチョを除き、他の親族たちはそれぞれ遺書が自分により有利なものとなるようジャンニ・スキッキに言い寄り始めます。そして遺言状制作当日、交渉人を家に呼び親族が大集合する中で、最終的にブオーゾに扮したジャンニ・スキッキが下した決断はというと、規模の大きな遺産はすべてジャンニ・スキッキへ譲渡するというもの。一族は激怒しますが、時すでに遅し。遺言状によってブオーゾの家まで手に入れたジャンニ・スキッキは一同を追い出し得意顔。庭で愛を語り合う娘ラウレッタとリヌッチョの様子を幸せそうに眺め、舞台は幕を閉じます。この楽しいオペラから本日お聞きいただきますのは、ラウレッタの歌う私のお父さんオーミオ・バッピーノ・カーロというアリア。この遺産騒動が解決すれば自分たちの結婚が実現すると信じているラウレッタが、当初はこの一族への協力を渋っていた父ジャンニ・スキッキに向かって、ああ愛しいお父さんお願いよ、彼と結婚できないのなら私はベッキオ橋からアルノ川に身を投げるわと歌う、半ば脅しとも言えるような曲。非常に親しみやすいメロディーで描かれた伸びやかで可憐な曲なのですが、歌詞は緊迫感あふれるものとなっており、そのあたりのアンバランスさも魅力です。ではプッチーニ作曲ジャンニ・スキッキより私のお父さん、チャールズ・マッケラス指揮ロンドンシンフォニーの演奏で、スペインの誇る往年のプリマドンナモンセラート・カバリエによる歌唱でお楽しみください。またシドニーではシドニーオペラハウスにてジャンニ・スキッキを含むプッチーニ3部作を一挙に上演するオペラオーストラリアの公演が7月に予定されているようです。ご興味をお持ちの方はぜひお運びになってみてください。 それではまた来週の放送でお会いいたしましょう。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。